皆さんこんにちは。新刊ラジオ第352回11月2日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。実はですね、10月の29日から11月の9日にかけてのこの2週間がですね、読書週間ということなんですけども、皆さん、覚えていましたでしょうか。僕はですね、読書週間、実はですね、すいません忘れてたんですけれども、なぜかと言いますと、僕11月29日生まれなんですが、10月29日から今年は僕免許の更新なんですね。いやー、それ行かなきゃなと思ってね、まだ行ってないんですけれども、あのね、土日警察署混むんですよねとか思いつつ、すっごい初対面みたいな話になりましたね。あの、新刊ラジオ的にはもう少し読書週間押せよっていう感じなんですけども、あ、すいません、ディレクターうなずいてますね。はい、そういうわけでですね、皆さん何か、あの、今週とかね、来週ですか、あの、読書する本決まっていますでしょうか。で、もし決まっていないという方はですね、この新刊ラジオで気になる本がありましたら、ぜひ読んでほしいななんて思うわけですけれども、この読書週間、なんとですね、今年で第61回とのことでですね、そう考えると、あの、終戦間もない頃からですね、この読書週間という取り組みが行われてきたということですね。では、今回はそんな読書週間の、ね、中身にふさわしい、こんな文芸書をご紹介いたします。読書の秋と言いますから、皆さんぜひ読んでみてください。今回紹介する本は、公文社より出ております海の青著、迷宮のファンダンゴという本です。半年前にですね、第10回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した、水上のパッサカリアという作品でデビューしたこの海野さんの、受賞後第一作、なかなかですね、期待渦巻く第一作となっております。ではですね、本編に入る前に、帯に書いてある本編のあらすじをちょっとご紹介します。東京調布に自動車整備工場を構えた大道寺勉がテレビの中に見つけたのは、23年前アメリカのサバイバルキャンプ時代に初めて愛を交わした女、マリアン・ドレイパーだった。来日中のハリウッドスターのボディーガードを務めていて、大きな事故に巻き込まれたらしい。入院中の彼女と再会した勉だが、数日後彼女は突然病院から姿を消した。はい、というわけであらすじを紹介したんですけれども、この自動車整備工場の大道寺さんという人がですね、アメリカのサバイバルキャンプ時代という、またね、なんかちょっと特殊な経歴をお持ちなんですけども、その辺がね、どうなってるのかは、ドラマだとちょっと明らかにならないのでね、本の方で、見てほしいんですけれども、ではですね、本編はドラマで構成されているので、その前にちょっとしたトリビア。このタイトル、迷宮のファンダンゴですけども、このファンダンゴというのはですね、ドメニコ・スカルラッティ作曲の激しい舞踏曲で、フラメンコでも踊られている曲だそうです。このファンダンゴというのが、この女性のね、マリアンの心象を表しているんですが、それは一体どういうものなのか、それでは早速本編の方に参りましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、本編&ドラマスタートです。
シューシャインボーイ、ダメよ、そんなにムキになっては。リラックスするの。ほら、銃はこう持って。落ち着いて構える。肩の力を抜いて。呼吸を整えるの。
先輩ぶって笑う、はち切れそうな生命力をみなぎらせ、元気に飛び跳ねる小鹿のように生き生きとしていた痩せた少女。私が訳も分からず放り込まれて、置き去りにされたアメリカのサバイバルキャンプ。かつて心身ともに疲労する過酷な毎日に幾分かの潤いをもたらしてくれたのは、あのマリアン一人きりだったのだ。私にとって初めての女だったマリアンを午後6時のテレビニュースで見たとき、私はふとそんなことを考えたのだった。事故から1週間後の次の日曜、偽名と嘘の名前をノートに書き残して、目当ての316号室を探し当てた。
カミン。おう、シューシャインボーイ。
ニュースで君の事故を知ったんだ。早く見舞いに来られなくてごめん。
お花をありがとう。ここへ適当に刺しておいて。
ああ。具合はどう？大変だったね。とんだ災難だ。
そうね。でも命拾いしたんだから、怒ったことをどうこう言っても仕方ないわ。
お互いの近況を尋ね合いながら、 話はペット談義にまで広がった。生きているとも知らなかった23年間の時間の重みなど一気に消え失せたかのように。
彼が死んで悲しむ人は一人もいなかったのよ、シューシャインボーイ。
マリアン、今の俺は大道寺勤という名前なんだ。ベンと呼んでくれないかな。それが俺の呼び名だから。
オーケー、ベン。
じゃあまた来る。用があったらいつでも電話してくれ。
用がなくてもおしゃべりしたくなったらかけるわね。ああちょっと待って、悪いけど私が連絡するまでこれを預かってくれる？仕事関係のデータが入ってるロムなの。他人が見てもわからないように暗号化してあるけど、なくなったら困るのよ。それにあなたに預けておけばアメリカへ帰る前にもう一度会えるじゃない。ほんの1週間くらい、いいでしょ？
ああ、わかった。
あら、マイク。ああ、こちらマイク・オレス。こっちはベンよ。
よろしく。渋谷からは電車で来たんだ。
クレセントホテル。
じゃあまた。Excuse me。 ドアを塞ぐ形で立っていたその若い白人は、通り過ぎた後も後ろから私を睨みつけているようだった。それから 3,4 日は何事もなく過ぎて、マリアンからの電話もなかった。預かったロムは金庫の奥に突っ込んでおいた。ケイトの散歩から帰ってくると、出入り口のドアが少し開いていた。中を見ると格別変わったことはないが、鼻にツンとくる柑橘系の香りが漂っている。病室で別れ際にすれ違ったあのマイクという男の匂いに似ている。彼女の代わりにあのロムを取りに来たんだろうか。しかし彼の姿は見当たらない。無礼な奴だと思いながらドアの鍵をかけ、マリアンの携帯に電話してみたが一向に出ない。明日の朝病院に電話して尋ねてみようと決め、眠りに落ちて2時間ほど経った頃だろう。体を起こそうとした私の頭部に拳銃が突きつけられていたのだ。臆病でぐうたらなケイトは、番犬の役目など毛頭自分の任ではないといびきまでかいて熟睡していたようで、足音を殺していた侵入者の気配に気づいて目覚める時間もなかったらしい。刺激的な香りにびっくりして吠えたりする間もなく、クロロフォルムを染み込ませたタオルでも嗅がされたのだろう。番犬として全く当てにならないアホ犬である。
犬を殺されたくなかったらおとなしくするんだな。
侵入者は男2人、英語で脅す低い声の方はやはりマイクらしい。もう一人はマリアの病院を弟子にぶつかりかけたあの若造か。I can't speak English。
撃たれたいのか。なら足でも手でもお望みのところを撃ってやる。
犬の首をひねって殺すのは簡単だよ。
財布はそこの椅子の上着のポケットだ。勝手に持っていけ。
金目当てじゃないのは承知しているだろう。あれはどこだ。
あれって？
とぼけるな。マリアンから預かったものだよ。早く出せ。
オーケーオーケー、乱暴はやめてくれ。あのロムなら事務室の金庫だ。
そうか。じゃあダイヤルの番号を言え。金庫が開いたら用を済まして俺たちはすぐに退散するよ。それとも一緒に行って金庫を開けてもらおうかな。
その後で殺されたら元も子もない。
とにかくさっさと教えるか、立って下へ行け。
じゃあこうしよう。俺は今ここで金庫のダイヤル上の番号を教える気はないし、一緒に行っても事務所に入らない。ドアの外で番号を教えるから勝手に開けろ。金庫が開いたらロムを取って消えてくれ。その間に俺は逃げる。
なんだと？
我慢しろトビー。オーケー、お前の言う通りにしてやる。こちらの欲しいのは例のブツだけ。そいつが手に入ったら黙って消えてやるよ。
ほらよ、ダイヤルの番号だ。
よし。
下手な真似はするなよ。
開いたか。
今だ。
な。
私はトビーの腕が緩むのを見計らって一気に走り込んだ。
な、何しやがるてめえ。
マイクが私の後を追って走ってくるが、地の利を心得ている私の方がよほど有利な状況だった。スニーカーを脱ぎ捨てて左側のイチョウの木に飛びつき、枝伝いに進み、向こう岸の熊笹の中へ飛び降りた。しかしケイトは大丈夫かといくらかは気になったが、今さらどうこうできるわけもない。タクシーに滑り込んでホテルに入り、室内でのびのびとベッドに横になる。翌朝9時になるのを待って病院に電話すると、帰ってきたのは、ドレイパーさんは昨日退院なさいましたという事務的な女の声だった。
迷宮のファンダンゴ、海の青チョ、公文社より定価1575円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングとなってしまいました。今回ドラマでお届けしました部分はですね、第1章昔の女というところがね元になってるんですけども、これはですねこの物語のほんの序章に過ぎません。全ての謎を紐解いた時、この過去の女マリアンの悲しく報われなかった人生、そしてですね、タイトルにありますファンダンゴのようにこの激しい思いが浮かび上がっていきます。ハリウッド女優を巻き込んだ事故の真相、ロムを狙うマイクのシーン、またですね陰で暗躍している人物の思惑などなど、まあこのですね海野さんの、とてもねデビューしたてとは思えない文章力、表現力というのが相まって、まあ、最後まで目の離せない作品となっております。またこちらの本ですね、ミステリーの要素も確かにあるんですけれども、まあ、それに加えねこの裏社会の人々のこの思惑が交錯するっていうですね、まあ、ハードボイルドな世界観、またですねマリアンとベンの叶わぬ恋愛模様というふうにですね、見方によってはですね、まあ、様々な物語のね質というか、なんていうのカテゴリーを見せてくれる本です。まあ、まさにねエンターテインメント小説という名がふさわしいんじゃないでしょうか。興味を持たれた方はぜひ読書習慣ですからお手に取ってみてください。ちなみにですねこれディレクターに言えって言われたんですけども、ディレクターが本を読んだ時のねお気に入りのキャラは、マイクだったそうです。いい趣味してますな。はい、というわけで、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。また次回お会いいたしましょう。お相手は普通に主人公は好きなんですけどね、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。